音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではまずこんな音楽からお聴きいただこうかと思います。パリ恋シア。はい、1932年の映画パリサイからパリ恋シアをサントラで聴いていただきました。1932年の映画でしたけれども、7月14日はフランスの革命記念日です。1789年この日、フランス革命の発端となった世に言うバスティーユ監獄襲撃が起こりました。翌年この日を建国記念日として祝って、今に続くフランス国民の祝日となったそうです。パリでは一日中この日はお祝いの花火が上がるようですけれども、1933年、ルネ・クレール監督のこの映画、7月14日、ル・キャトス・ジュイエっていうんですって、が日本で、封切られることになり、このタイトルでは分かりにくいであろうと、配給会社の社長、川北長政さんがパリサイと砲台をつけ、日本ではこの革命記念日をパリサイと呼び親しまれました。この映画はパリの下町を舞台にした恋のいざこざを扱った人情喜劇、フランスに憧れていた当時の日本のインテリの皆さんに愛された歌だそうです。それではここで2曲パリ賛歌を聴いてください。パリの屋根の下、そしてサセパリ。はい、1930年パリの屋根の下からパリの屋根の下をサントラで聴いていただきました。そしてミスタンゲットのサセパリ、両方とも古い音源ですので多少お聞き苦しい点がありますのはご了承いただきたいと思います。これを聞かれると、宝塚ファンの方なんかは胸を躍らせたんじゃないかなと思いますけれども、パリ賛歌です。サセパリなどはこれがパリっていう感じで、ミスタンゲットが歌ってるわけでございますけれども、昔フランスの方に、フランスに聞いたっていうかおっしゃってたのは、フランス人っていうのはね、フランスが好きなんじゃなくてパリが好きなんだよっていうふうにおっしゃってました。確かにイタリア人ですらね、私の友達のイタリア人ですら、パリは本当に綺麗だよ、ローマも綺麗だけど、やっぱりパリは本当に綺麗だなってため息をついてたのを覚えてますけれども、特にこの美しさに関しては世界でも際立ってるということです。それではパリ生まれのあの大俳優の映画から2曲聴いてください。ペペル・モコといえば、そう、ジャン・ギャバンですね。食べる演技の上手な俳優さんとして知られてます。食べる演技が上手な俳優さんというのは大俳優だそうです。彼の出世作望郷からあの人はどこに、そしてこれまた日本のインテリの皆様が憧れ抜いたと聞きます。フランソワーズ・アルヌールと共演した映画ヘッドライトからヘッドライトのテーマ。はい、1937年の映画望郷よりあの人はどこに、そして1955年映画ヘッドライトからヘッドライトのテーマを聞いていただきました。ギャッビーとこう呼ぶ声が聞こえてきそうな、なんかそんな気持ちでございますけども、年を重ねていくにつれより味のある個性的なジャン・ギャバン。1904年ミュージックホールの役者さんを父親に、歌手を母親に、パリに生まれました。7月14日はパリの革命記念日ですという、お話でございました。さてここで早々と純子のトピックスのコーナーです。今回またメールとリクエストをいただきました、マダムグラニータさんからです。そのお便り読ませていただきますが、カンツォーネファンの一人として日本のどこからかカンツォーネが流れてくるなんて感激です。カンツォーネナポレターノの大ファンのマダムグラニータからリクエストをいたします。ナポリでコ・ムーロロ氏の演奏スタイルを引き継ぎ活動していらっしゃるマリオ・マリオーネさんのルジンガメをお願いいたします。彼の歌どうしようもなく大好きなのです。マリオの来日を夢見ていますが、夢で終わってしまうのかしら。マリオの歌を多くの人に聞いていただきたいです。ではよろしくお願いします、ということでございます。 マリオマリオネさん、私がじゃあちょっとそのご説明を少しした方がいいかもしれません。マリオマリオネさんは、マルジェリーナ育ちの、まあ、瀬戸派ナポレターナの歌手です。瀬戸派って言いますのはですね、自らこうギターを奏でて、そしてナポリ歌謡の古典を、まあ、歌い上げていくスタイルを持つ歌手を言います。彼は10代の頃よりこの歌謡界で活躍し始めるのですけれども、彼の先生と仰ぐ古典ナポレターナの研究者ロベルト・ムーロロがこの正統派歌手として最も、まあ、象徴的な存在として君臨していました。そして名曲5月の夜を歌い、またサンデモン学祭などゴンドリゴンドラとかタンゴイタリアナを歌ったスター歌手としても有名なセルジョ・ブルーニがこのスタイルの歌手として、まあ、巨匠グランデマエストロと呼ばれています。また、日本で も人気の高いファウスト・チリアーノもこのスタイルでデビューしていますが、ムーロロはマリオ・マリオーネを古典ナポレターナの後継者として指名し、現在でもナポリだけでなくイタリア全土に、そして海外へと出かけてナポレターナを伝承しています。何よりも彼の声の素晴らしさ、亡くなられましたけれども評論家の黒田恭一さんも絶賛していらっしゃいました。本当にビロードなような声なんです。1982年帝国ホテルでのイタリアンフェアで来日したこともあります。その後2000年にアウレリオ・フィエロさんとともに日本ツアーのため再来日、あともその後も数回にわたってコンサートツアーのために来日をしています。私松本純子はですね、その全てのツアーでご一緒に歌ってまいりましたけれども、まあ本当に長い付き合いになりました。日本にいてもコンディション作りのためにも本当にスパゲッティしか食べないんですけれども、まあナポリっ子らしくすごくせっかちで、まあ本当に自分のことしか考えてないというか、でもとっても優しくて、もうコンピューターが大好きでですね、秋葉原大好きでしたよ。まさに、まあ、マリオネ、まあ、マリオネとはセーターの意味をするんですけど、マリオセーターみたいな人です。彼の歌を聴くとマダム・グラニータさんだけでなく虜になってしまう人がたくさんいます。リクエスト曲ルジンガメはルジンガーレ、希望を抱かせるという意味から、優しくしてちょうだいとか夢を見せてくれないかなといったことで、まあ、歌手であり、俳優のニーノ・ターラントが詩を書き、マリオ・フェスタが曲を書きました。詩自体は女性の愛の歌なんですけれども、これは、まあ、ターラントが嫁ぐ娘さんのために書いたと言われています。曲を書いたのは私の作曲家の師匠でもあるトニー・イーリョのいとこさんで、マリオ・フェスタです。マッシモ・トロイーズも、俳優のマッシモ・トロイーズもこよなく愛したルジンガメという歌。もう一曲、ルジンガメを聴いていただきます。それと同時にもう一曲、夏のナポリの歌ですけれども、ナポリのマンドリン、ルジンガメとナポリのマンドリン、マリオ・マリオーネの歌で、たっぷりとご堪能ください。はい、マリオ・マリオーネでルジンガメ、そしてナポリのマンドリン、2曲続けて聴いていただきました。本当にマリオさんの声は素晴らしいんですよね。これ生で聴いてると本当にね、自分が歌うの忘れて聞き惚れておりましたけれども、マリオ・マリオーネさんのお話、マダム・グラニータさんからのリクエストにお答えいたしました。それでは後半です。さらに、まあ、夏をテーマにお送りしたいと思います。夏といえば降り注ぐ太陽、太陽にちなんだ歌をお届けいたします。まずはジリオラ・チンクエッティで太陽の扉、そしてミーナで太陽の海。はい、ジリオラ・チンクエッティで太陽の扉、そしてミーナで太陽の海を聴いていただきました。この太陽の海ってのはもしかしたらザ・ピーナッツさんも歌ってらしたかななんて思ってるんですけども、今年はザ・ピーナッツさんデビュー50周年記念だということを聞きました。本当にたくさんあの方たちもあのカンツォーネを歌ってらっしゃるんでね、また一度ご紹介したいなと思います。まだまだ太陽輝いていきます。アルバーノで太陽のある限り、そしてトリオパーネで太陽の土地。はい、アルバーノで太陽のある限り、そしてトリオパーネで太陽の土地を聞いていただきました。 アルバーノさんね、日本でも何度もいらっしゃってますけれども、この方のも一度ちょっとまとめて聞いていただこうかなと思っています。なんか最近ですと中島みゆきさんの歌昔カバーしてらしたんですけれども、それがなんか流れてるとかって話も聞きましたが、太陽の、歌、太陽のにちなんだ、歌を聞いていただいています。最後は太陽といえばやっぱりこの曲でしょう。今日の主人公の一人でもあります、マリオ・マリオネさんでオーソレミを聞いてください。はい、マリオ・マリオネでオーソレミを聞いていただきました。松本純子の音楽バールシネマティック・カンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。 Alla prossima volta, divertiamoci, ciao.